それではローマ人の手紙の5章、また今日もお開きください。主なる神様の恵みの素晴らしさ、どんなに神の恵みが素晴らしいのかということをパウロはローマにいる人々に伝えようとしました。で、彼が選んだ手段は、方法は、類比を通して、比較を通して行うというものでした。ですから私たちは、二人の人を見て、二つの行いを見て、二つの結果をこれまで見たわけです。その二つがそれぞれに比較されているわけです。すでに私たちは二人の人、アダムとイエスについて見てきました。アダムは最初のアダムというふうに言われました。彼は救われていない人々を生み出したものです。イエスは最後のアダムと呼ばれました。彼は救われている、また救われた人々を生み出したと聖書が教えていたわけです。そしてこの二人の二つの行いをもうすでに見てきました。特に我々は前回アダムの行いだけを見たわけですが、思い出してみてください。一言で言えば彼の行いというのは罪を犯すということです。人類最初の罪でした。この15節から19節にそのことが記されているわけで、15節を見ていただきますと、違反が、16節には罪、違反が、17節には違反が、18節には違反が、そして19節には不従順というふうに記されています。これがアダムが行った罪です。主ご自身から、主なる神様から直接いただいた戒め、その命令を彼は全く無視してそれに逆らった。神に対して不従順でした。そして、主からいただいたその大切なリーダーとしての務めを果たさなかった。アダムは主なる神に対して不従順であり、彼は神に対して違反を犯したわけです。で、それに代わって、このイエス・キリストはどうだったか。この18節と19節のところをご覧いただきたいんですが、そこに、アダムの違反に対して、イエスの義が記されています。一つの義の行為と。19節には、アダムの不従順に対して、一人の従順というふうに、従順という行いが記されています。この二つがイエス様が行った行いである。義の行為であり、従順である。そしてこの二人がもたらした、行いによってもたらした結果というものを見てきたわけで、前回我々はアダムの行いによる結果を見たわけですが、それは罪であり、死であり、そのように結果を見たわけですが、イエスの行いの結果を同じように見ていきますと、15節から見てくださいます。15節は、キリストの恵みによる賜物というふうに書いています。これがイエス・キリストの行いによる結果です。16節には義と認められるというふうに記されています。これが結果です。17節には命というふうに記されています。これが結果です。18節には義と認められてと書いています。また命を与えられると書いています。これがイエスの行いの結果です。19節には義とされると、義人とされるというふうに書いています。そして21節のところには、永遠の命を得させる、永遠の命と記される。これがイエスの行った行いの結果です。ですから、アダムは罪を犯すことによって人類に罪、死、そして裁き、呪いというものをもたらした。イエス・キリストの行いは人類に恵み、義、命、救いというものをもたらしたんだとパウロは教えるわけです。で、もう一度14節の御言葉を見ていただきますと、アダムは来たるべき方の雛形ですと書いてありました。雛形だ。非常に二人は類似点があるということです。その類似点というのは、それぞれの行動が全人類に影響をもたらしたという、この点において二人はよく似通っているんです。 ですからその点で言えば、確かにアダムはイエス・キリストの雛形というふうに言うことができるわけです。しかしパウロはその後、この二人には大きな相違点があるんだというふうに言うわけです。15節をご覧いただきますと、恵みには違反の場合とは、ご覧ください、違う点がありますとあります。16節にも、賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。ですからパウロは明らかにこの二人には相違点があると。そのことを言わんとするわけです。特に今日私たちが見ようとしているこの15節から17節に、この相違点を特に3つパウロが挙げています。どこがアダムとイエスは違うのか。その3つの相違点をこの15節から17節に挙げています。それを我々これからご一緒に見ていくわけです。1つ目、相違点のその1です。15節。見言葉を読みします。ただし、恵みには違反の場合とは違う点があります。もう一人の違反によって、もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れるのです。まず最初に、パウロは、一人の違反によって、多くの人が死んだと記されています。記しています。一人の人、アダムの違反によって多くの人が死んだんだと、そのように教えるわけです。この違反という言葉の意味、思い出してみてください。これは真理から外れることだったでしょ？脱線するということだったでしょ？正しい道から外れていくということだったでしょ？それがアダムの成したことだとパウロは言うわけです。そしてその結果何が起こったかというと、死という、死ぬという大変な悲惨を全人類にもたらしたんです。全人類と言いました。なぜそう言えるか。この15節のところに、一人の違反によって多くの人が死んだと。この多くの人というのは全人類を指しているからです。そのことについてはもう少し後で説明をします。パウロは、アダムが罪を犯すことによって、人類に大変な不幸をもたらしたんだと。大変な呪いをもたらしたんだと。その二つを挙げてきます。特にそれは、この十二節のところから出てくるんです。二つのその呪いといいますか、不幸というのは、一つは罪であり、一つは死です。これがアダムの罪によって全人類にもたらされたその呪いです。そしてこの悪が繰り返し繰り返し、この15節から21節に出てくることを我々は見ることができるわけです。アダムはその自らの違反によって大変な災いといいますか、呪いというものを全人類にもたらしたんだと。それがアダムが成したことだと。それに反して今度イエス・キリストが成したことを15節でパウロはこんなふうに言います。神の恵みと一人の人、イエスの恵みによって、ここには神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れるのですと。このように記します。まずこの15節の中にある、恵みによる賜物というふうに記されていることが非常に大切なことです。まず恵みという言葉は受けるにふさわしくない神様のご厚意というふうに定義する人々がいます。受けるにふさわしくない神様のご厚意である。厚意というのは行いじゃありません。好ましいという方です、ね、ジョン・カルバンはこれは値なしの愛であるとも言っています。裁かれて叱るべき人間に対して一方的な好意を示してくださった神様の恵みである。そしてこの賜物という言葉は無償の贈り物という意味です。無償の贈り物、この恵みの賜物と とは一体じゃあ何を指しているのか。これは罪の許しであり、救いであり、永遠の命のことを指しているんです。なぜそう言い切れるか。同じこのローマ書の6章の23節を見ていただきますと、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと記されています。ですから、パウロが言わんとしているその恵みの賜物っていうのは、この救いの話です。永遠の命の話です。それが多くの人々に満ち溢れていくんだ。じゃあこの多くの人々っていうのは先ほど見たように全人類なのかっていうとそうではありません。さっき少し触れたようにこの多くの人というこの言葉はその意味は文脈から判断するんです。コリント第一の手紙の15章の中でパウロは今私たちが見ていることと非常に似通ったことをこんなふうに言っています。22節に、すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。アダムにあってすべての人が死んでいる。このすべてというのは、今我々が見たように全人類を指すということは明らかでしょ？アダムから生まれてきたものはみんな罪の中にいるんです。ところが、キリストによってすべての人が生かされる、救われるという話です。もしこれが全人類だったら、聖書は全人類の人が救われるということを教えているんです。そうじゃないです。イエス・キリストを信じ受け入れた人々、そのすべてが救われるということです。違いがお分かりになりますでしょ？ね。イエス様を信じないで滅びる人はいるんです。イエス・キリストの救いを拒み続ける人はいるんです。で、その人々を神様は救うか？救いません。ですから、同じようにこのすべてという言葉が使われていても、全人類を指すのか、ある特定の人々を指すのか、そのように我々は文脈から判断するんです。ですから、このローマ書の5章のところで、多くの人と言われたときに、その多くの人が一体何を指しているのかは文脈で私たちは判断するわけです。で、最初の我々が見てきた、アダムが違反を犯すことによって、罪を犯すことによって、多くの人が死んだっていうのは間違いなく全人類の話です。その話をパウロはこれまでもしてきました。後半の神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人に満ち溢れる。この多くの人っていうのは全人類じゃないです。イエス・キリストの救いを受け入れた人々すべてです。イエス様によって救われた人すべてです。イザヤ書の中で、イザヤが私たちが今話していることをこんなふうに教えてくれます。イザヤ書の53章のところ。イザヤ書の53章の11節と12節のところ。今皆さんに見ていただきたいのは11節にこうあります。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。その後なんです。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。救いの話です。ね。で、救いの話に関して、多くの人を義とするって言ったんです。さっき私たちがパウロの教えで見てきたように、明らかなことは、すべての罪人が救いに預かるのではありません。ご自身の意思でもって、その救いを拒み続けている人々がいるからです。ですから、その知識によって多くの人を義とすると言われたこの多くの人というのは、明らかにその救いに預かった人々です。十二節にもそれへ私は多くの人を彼に分け与えと書いています。すべての人の話じゃないです。その信じ、救いに預かった人々の話です。ですから、ローマ書に戻っていただくと、パウロがここで教えようとしているのは、アダムの一つの罪によって全人類に死が満ち溢れたと言いましょうか。死がすべての人を汚染したように。 イエス・キリストを信じるすべての人に、今度は神様の素晴らしいこの祝福が満ち溢れていく。そのことをパウロはここで言うんです。でこの15節を終える前に皆さんに注意して見ていただきたいのは、この中にそれにも増してという比較に使う言葉が使われています。お気づきになります？ちょうど真ん中ぐらいに出てきます。ですからパウロのしようとしていることは、アダムが成した御業とイエス・キリストが成した御業を明確にここで比較しているんです。で比較することによって、イエス・キリストが成してくださったその素晴らしい恵みの御業がどんなに祝福に富んだものであるかというのを教えようとするんです。アダムがもたらしたものとイエスがもたらしたもの、それを比較することによって、なんと素晴らしいことを主は私たちのために、信仰者のためにしてくれたのか、そのことをパウロは教えるわけです。この15節を見ていただきます。もう一つ、恵みという言葉が3回出てきてますでしょ。しかも後半には、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みというふうに、何をパウロはここで言わんとしたのか。彼が言いたいのは、この救いというものは 100% 神様の恵みの御業だと言っています。イエス・キリストの恵み、神の恵みと神様の恵み、我々人間はこんな神様から素晴らしいご好意をいただく資格はありません。神様は私たちのような罪人を顧みて我々の罪を許すなんて、そんな救いをもたらすなんて我々には本当にふさわしくない。しかし聖書が教えるのは、神様はそんな私たちに対してご好意を示された、そんな私たちのことを愛してくれた、さっき見たようにカルビンが言うように与えなしの愛だ。またイエス・キリストの恵みと彼は言うんです。父なる神だけじゃない、子なる神イエス・キリストも同じようにあなたや私に対してご好意を示し、そのご好意に基づいた働きをなしてくださった。そしてその技ゆえに、信じるあなたや私をその呪いから、その罪の裁きから、その死から救い出してくださる。私たちが何かしたからじゃなかったんです、皆さん。神様の一方的な恵みによって、私たちはこの素晴らしい救いに招き入れられたんです。使徒の働きの15章でエルサレム会議に集まったその人たちの中で、ヤコブがこんなことを言いました。使徒の15章の11節に、私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのですって。異邦人が同じように救われているのを見て、ユダヤ人たちは不思議に思いました。そこで、いろんな報告を聞いて、神様が異邦人にも働きをなしてくださっているんだ。その報告を聞いたんです。そしてヤコブが立ち上がって、ヤコブが言うんです。我々ユダヤ人も主イエスの恵みによって救われた。しかしその恵みは我々異邦人だけに及んだんではなくて、異邦人にも及んだ。この異邦人も同じようにして、主イエスの恵みによって救われたんだ。ジョン・カルバンはこう言っています。アダムの堕落が多くの人々に破滅をもたらす効力があるならば、神の恵みは多くの人々を救うにおいて、より多くの効力を持つ。なぜならイエス・キリストはアダムが人々を破滅させたよりもはるかに有力に人々を救いたもうからである。この罪の力とイエスの力って。一人の罪によって我々は死ぬものとなりました。呪いのもとにあるものとなりました。しかしこのイエス・キリストは、その私たちをその力から完全に救い出すことができる。しかもその技は私たちが何かをしたからじゃない。神様が一方的にあなたを愛してくださったから。 この恵みによって信じるすべての人が救いに預かるんだって。よく皆さんも覚えてらっしゃるように、パウロは私たちの罪深さをエペソ人の手紙の2章の1節から話した後、我々はかつては不従順の頃の中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、生まれながらに神様の怒りを受けるべき、裁きを受ける者たちだった。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。同じこの2章の8節のところにもこうあります。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの贈り物だ、賜物だ。我々信仰者がしっかりと覚えなきゃいけないのは、今こうして楽しんでいるこの素晴らしい救いというのは、神様の一方的な恵みだった。神の一方的な恵みによって与えられたんだ。アダムの違反は大変な呪いを。しかし、主イエスキリストの恵みは、信じるすべての人にこんな大きな祝福を与えてくれた。主の恵みは素晴らしいとパウロは語るわけです。二つ目の相違点を見ていきます。ローマ書の五章の十六節の御言葉をご覧ください。また賜物が罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。ここで、その相違点として挙げているのは、賜物と罪の結果ということです。この二つを比較しています。賜物と罪の結果を。罪を犯した一人による場合と、こんな表現をパウロはするわけですが、誰のことを指しているのかは明白です。アダムの話です。アダムが何をしたのか、彼は罪を犯した。そしてその結果、何が起こったのか。罪に定められたと書いてます。アダムが罪を犯すことによって、彼自身もそうだし、全人類が罪に定められたというんです。で、この罪に定められた、というのは有罪の判決を得るということです。あなたには罪がある、あなたは有罪である、その判決を受ける、その意味を持った言葉です。この罪に定められたという言葉ですから、アダムは罪を犯すことによって永遠の裁き、その裁きに服するに値するものだということが宣言されたし、我々すべての人間は、アダムにあって罪を犯したものであるゆえに、我々も神様から有罪の宣告がなされたんです。それがアダムが成したことだって。じゃあ、イエスの成したことはどうかって。恵みの場合はと書いてます。イエスの恵みは何をしたかっていうと、多くの違反が義と認められるからだと書いてます。多くの違反が、ここで言われている多くというのは全ての話です。全ての罪が許されるという話です。義と認められるからだと書いてます。義のうちへ招かれる。義をもたらされる。この文脈からは、明らかにこれは義人の話です。もうすでに私たちが何度も学んできた神様が、清いと、義なるものと宣告してくださるという。その義人の話です。でね、皆さんね、この16節の言葉でしっかりと覚えていただきたいことっていうのはね、アダムの一つの罪によって全ての人間が有罪とされたって。イエス・キリストの行いによって信じる全ての人が義と認められる。許される。救われる。このように二つの行いというもの、結果というものを対しているんです。で、この16節の中でね、 つの違反のためにって言いました。そして多くの違反がと書いてます。お気づきでしょ？ここでこの二つも彼は比較するんです。一つの違反のために有罪とされたということはどういうことかというと、神様はどんな小さな罪でもその罪を憎んでらっしゃるということです。だからその一つの罪が、そのアダムを全人類を有罪としたんです。10個行ったから、100個行ったから、1000個行ったから、だから有罪となったじゃないです。一つの罪で、その人は有罪とされたんです。それほど神は、どんな罪をも憎んでらっしゃるお方です。完全に清い正しい方です。罪をご覧になって喜ばれる方じゃないんです。罪を憎んでらっしゃる方です。そのことを我々見るんです。しかし、同時に、その罪はどんな罪でも憎まれる清いお方が、主に救いを求めてくるすべての罪人の、いいです？すべての罪人のすべての罪を許してくれるんです。そのことをパウロは言っているんです。主なる神はあなたがどれほどの罪を犯しているか知っています。過去のも、現在のも、そしてこれからのも。しかしあなたが神の前に救いを求めて出てくるならば、神は一つだけ許すって言ったんじゃない。あなたのすべての罪を許してくれるって。こんなに清い、小さな罪を憎まれる神が、救いを求めて出てくるならば、あなたの全部の罪を許してくれるって。驚くべき恵みじゃないですか。パウロが言わんとしていることは、この主の恵みはただただ驚きでしかない。なんでこんなことが起こるんだろうって。彼はその恵みの大きさに、その素晴らしさに感動し、そしてそのように記したんです。この清い正しい神が救いを求める者に救いを与え、すべての罪を完全に許してくださるって。感謝の話でしょ？クランフィールドという神学者はこんなこと言います。一つの悪行は裁きによって報いを受けるべきである。これは全く理解できることである。積み上げられたすべての時代の罪と犯罪が神の無償の賜物によって埋め合わせるべきである。でもこれは奇跡中の奇跡であると。これは完全に人間の理解を超えてるって。罪を犯せば裁かれる。みんな納得するんです。みんなわかるんです。ところが、すべての時代のその罪と犯罪が神様の無償の賜物によって許される。これは奇跡中の奇跡だ。我々はこんなことを理解できない。こんな神様の恵み、我々は到底理解できない。そう思いません、皆さん。なんで神が私のようなものを憐れんでくれたんでしょう。なんでこんなものを救おうとしてくださったんでしょう。少しぐらい清かったら、他の人と比べて正しければ、ひょっとしたら、そこに原因があると思うかもしれません。しかし、存在しているのは罪人の頭です。どこを見ても汚れに汚れているものです。そんな罪人を神は一方的な憐れみ、このような許しを備えてくださった。だからパウロは、神の恵みは素晴らしいと言うんです。神様はこうして、無償の贈り物を信じる一人一人に与えてくださる。三つ目の総意点です。17節です。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。この三つ目は死と命とを対しています。死と命。十七節こう言いました。一人の人の違反によって、アダムの違反によって、死が支配するようになった。でそのことは、十四節のところでも、パウロが教えてました。 ところが主はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配した。ですから人間は生まれながらにこの死によって支配され続けているんです。我々人間はこの死に対して何もすることができません。どんなに長生きしたいと我々が願ってもそれは叶いません。ロイド・ジョーンズは死はこの上ない存在である。誰もその支配から逃れることはできないと言っています。私たちはこの死に対して全く何も抵抗することができませんでしょ。必ず死がやってくるんですもん。でこの17節の一番最初のところにもしという接続詞が使われています。でこれはその死の原因、その理由というものを再び明らかにしているんです、ね、一人の人の違反によってと、それが原因なんですよって言うんです。人間がなんで死ぬのか、一人の人の違反、一人の人の罪、それが原因だと言ってるんです。おそらくアダムは誘惑を受けたときに、ね、もしこの木の実を取って食べたらこんなことが現実になるというふうには考えてみなかったでしょう。彼が誘惑を受けたときにどういう誘惑だったか、その木の実を取って食べるとき、そのときあなたの目が開かれたのが神のようになるって、これを食べたら今よりもっと素晴らしくなると思いました。ところが現実は全くそれと相反するものでした。呪われたものとなり、死が約束され、そして苦しみながら日々を過ごさなきゃいけないって。必ず死ぬという神様の命令を確かに聞いていたけども、まさかこんなになるとは。後になってダビデもアダムも悔いたかもしれません。で、最も悲しむべきことは何かというと、神様の栄光を表すために作られた人間が、それとは全く逆の神様の栄光を汚すものとなってしまったということです。神様の偉大さを世に明かしするために作られた我々人間が、その神の栄光を恥ずかしめ、その栄光を汚すものになってしまった。17節の真ん中にも、なおさらのことって、先ほど我々が15節のところで見てきたと同じ比較する言葉が使われてますでしょ。15節ではそれにも増してとあった。17節のところにはなおさらのことと記されています。ここでもまたパウロはアダムのなしたこととイエスのなされたこととを比較しているんです。一人の人の違反と恵みと義の賜物と豊かに受けている人々とを対してんです。この17節の後半のところで、恵みと義の賜物と豊かに受けていると書いてます。恵みを豊かに受けている人。神様のあふれるばかりの恵みを祝福をいただいている人です。義の賜物を豊かに受けている人々。これは義人の話です。神様が清いと義なるものと宣言してくださった。宣告してくださった、そういう人の話です。そうしますとね、この17節で恵みと義の賜物と豊かに受けている人々っていうのは誰のことなのか、はっきりしますよね。救われている人たちなんです。クリスチャンの話です、ね、でそのクリスチャンがどうなるのか、命にあって支配するって言ってるんです、ね、命にあって支配する。で何を支配するって話をしてるんでしょう。もしここが、この聖書の箇所が一人の主イエス・キリストにより命を与えられてるんです、こういったらよくわかりますですよね。だって我々イエス・キリストを信じた者は死から永遠の命をいただいた者たちでしょ。ヨハネの福音書の10章の中で28節に、私は彼らに永遠の命を与えますと神様おっしゃった。彼らは決して滅びることはなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。 イエス様を信じている者たちというのは神様から永遠の命をいただいた者たちです。じゃあなんでイエス・キリストだけが永遠の命を与えることができるのか。思い出してくださいます。ラザロが復活した後の話です。イエス様がこんなことをおっしゃった。私は蘇りです。その後何て言いました？命です。私を信じる者は死んでも生きるのですと言われた。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きる。何をイエス・キリストは言わんとしたのかです。私は命だとおっしゃったんです。つまり、命を与えることのできる存在だった。つまり神だと言っています。神様だけが全てのものをお作りになった。この生けるものの全てをお作りになった神です。命の源です。私には命があるって言うんです。私は命を与えることができるって言うんです。だから私は彼らに永遠の命を与えます。それが可能なんです。イエス様はその命を持ってらっしゃるから。イエス様はこんなこともおっしゃった。ヨハネの5章の39節のところに、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。イエス様はちゃんと聖書を使って、聖書の中に永遠の命があるということをあなたたち知ってるって、ね。そしてこの聖書は私について、救い主である私について、誠の神である私について教えてる。そしてこのヨハネの5章の40節はこう続くんです。それなのに、あなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。命を与えることのできる唯一のお方。永遠の命を与えることの唯一のお方。そのイエス・キリストのところにあなたたちは命を求めて出てこない。ですから、もしここで17節で、一人の人イエス・キリストにより命をいただいているんです。こう言えばすぐわかるんです。ところがそう言ってないでしょ ?17 節では命にあって祝福、支配するのです。こう書いてあります。しかもこの文章の、この説の主語は、先ほどから見ているように、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々、つまりクリスチャンの話です。クリスチャンが命にあって支配するって。一体何を支配するってパウロは言ってるんでしょう皆さん、ここでパウロが言ってるわけではこういうことです。いいです。これまであなたや私を支配してきた、それを支配するようになるってです。つまり我々を支配してきた死を我々は支配するってです。これまで我々を支配してきた罪を今度我々は支配するものになったっていうんです。それが我々クリスチャンなんです。ですからイエス・キリストを信じた私たちにとって死は恐ろしくないんです。これまで死を考えると私たちはどうすることもできないから我々恐れたんです。考えたくないって言ったんです。縁起悪いから。でもイエス様を信じた私たちは死の問題は解決したんです。なぜならイエス・キリストがその死から蘇ってくることによって死に勝利されたことによって信じる我々も死に対して勝利したんです。我々クリスチャンにとって死っていうのは何かっていうと、それは永遠の始まりです。我々愛する死にお会いできるって。そのように約束されています。ですからこれまで私たちを恐怖に陥れていたこの死に対して我々言うんです。もうあなたの支配は私には及ばないって。私はあなたに勝利したって。たとえ私は死んでも私はその後主と共に永遠を過ごすんだ。パウロの言葉を思い出しません？第一コリントの15章の55節のところに、主よお前の勝利はどこにあるのか。主よお前の棘はどこにあるのか。もう私は死に対して勝利したんだって。力強い勝利宣言です。同時に、パウロは罪に対しても我々は勝利したって言うんです。しかしそれで言いながら現実問題というのは罪との葛藤が続いています。ですよね、信仰者の皆さん。悲しいことに、罪からなかなか私たちは、その、離れられない。日々の生活において悲しいことに、罪の誘惑に負けることが多々あります。し かし聖書が私たちに教えてくれるのは、もうあなたはその支配から解放されたんだ。だからあなたは罪に対しても勝利ある生活を送ることができるんだと言うんです。今開けてらっしゃるローマ人の手紙の6章の14節見てください。こんな風に記されています。というのは罪はあなた方を、その後見てください。罪はあなた方を何てあります？支配することがないからだって。なぜならあなた方は律法の下にはなく、恵みの下にあるからだって。もうあなたたちは救われたって言うんです、罪から。我々は罪に勝利した者として、勝利者としての新しい歩みを始めていくんです。どうしたらそれが可能になるのか。この5章の17節で教えてきました。一人の人、イエス・キリストにより。先ほど見た第一コリントの、コリント第一の手紙15章の57節のところで、57のところでは、しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ね、信仰者の皆さん。感謝のことに、イエス・キリストを信じる前は我々は罪の奴隷でした。我々はこの罪に対しどうすることもできなかった。できたことは一つです。この罪という主人を喜ばせ続けることしかできなかった。この罪の力から逃れることはできなかったんです。神の前に喜ばれること、神が褒められるようなことは何一つできなかった。しかし我々はその支配から救い出されたんです。その罪の支配に我々は勝利したんです。罪はあなた方を支配することがもうないって。我々はその支配から解放されたって言います。このローマ人の手紙の同じ6章の4節ご覧くださいます。こうありますでしょ。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたんです。それはキリストが道の栄光によって死者の中に蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためだ。新しい歩みができるんです。さっきもお話したように我々は罪の奴隷だったときには、罪しか行えなかった。確かに人間の間において、社会になっては、社会の中にあっては、人々が褒めるようなことをなすことができた。でも問題は神が褒められたかどうかです。しかし生まれ変わることによって、罪から解放されたことによって我々は命にあって新しい歩みをすることが可能になった。つまり神を喜ばせることができるようになったんです。だって罪から解放されたからです。初めて我々は神の前に喜ばれること、神の前に価値あることを実践していくことができるものに生まれ変わったんです。だからパウロはそんな風に生きなさいと勧めるんです。罪許された者としての新しい歩み。神様と和解した者としての勝利者としての歩みが可能となったんです。そしてこの祝福というのは、イエス・キリストによって罪を悔い改めて主イエスの備えてくださった救いを信じ受け入れるすべての人にもたらされる祝福なんです。一人の人イエス・キリストにより命にあって支配する。圧巻じゃないですか。もう我々は死に対しても罪に対しても勝利者として彼らを支配して歩むことができる。ジョン・ストットはこんなこと言ってます。かつては死が私たちの王でした。死は私たちの上に支配権を振るい、私たちはその全体主義的暴君のもとにある家来また奴隷だったのです。私たちは今、ひとたび死の支配から救い出された者として、私たち自身が死と神のすべての敵を支配し始めるのです。家来の身分は終わりました。私たちはキリストの王権に預かる王となった。 我々は今、ひとたび死の支配から救い出されたものとして、私たち自身が死と神のすべての敵を支配し始めるのです。家来の身分は終わったんだと。これが神様が私たちに備えてくださった素晴らしい祝福の一つだって。罪ゆえに死の支配のもとにあった私たちが、救われることによって死を支配するものへと生まれ変わった。そしてかつて死の呪いのもとにあった私たちが、永遠の命をいただいて生きるものとされた。パウロはこうして、アダムの行いによってもたらされた結果と、主イエスキリストの行いによってもたらされた結果、それを比較して、なんと神の恵みは素晴らしいのかを教え続けています。ね、信仰者の皆さん、この神様の恵みは賛美するに値しますでしょ。この恵みは感謝するに値するでしょ。その呪いから救い出してくれただけじゃないんです。あなたは私を生まれ変わらせてくださり、そして神の栄光を表すものとして生きることを神は許してくれたんです。もう死も罪も我々を支配してきたものは我々を支配することはできません。なぜならキリストがそのすべてに勝利されたゆえに、キリストにつながる信仰者であるあなたも私も同じようにその敵に対して勝利した。だから今勝利者として今日生きていけるんです。素晴らしい約束であり、素晴らしい祝福を我々はいただいたんです。パウロはそのことを知ってもらいたい、人々に知ってもらって、その素晴らしい恵みの主を称えるものになってもらいたい。それが彼が願ったことです。どうぞ信仰者の皆さん、あなたも同じようにこの恵みを心から神様に賛美するものになってください。なぜならこんな素晴らしい恵みを、こんな素晴らしい御業を主はあなたのためになしてくださった。心から主を崇めて感謝して主に従い続けていきたいものです。父なる神様、この時間を神様あなたに感謝します。どうぞ神様、私たちの心をあなたが砕き続けてくださって、しっかりと見なきゃいけないものを見ることができるように、そしてあなたの真理をしっかり正しく理解して、その真理に基づいて生きるものに私たちが変えられてまいりますように。あなたは私たちの思いをはるかに超えて素晴らしい祝福をすでに与えてくださいました。どうぞしっかりそのことに目を向けて、その真理を悟って、あなたを心から褒めたたえるものに私たちがますます変えられてまいりますように。確かにあなたのなしてくださった恵みは私たちの理解を超えています。しかしそれはこの御言葉が教える真理であり、確かにあなたがなしてくださった御業です。どうぞそのことを正しく理解し、心から感謝して喜んで今日から歩み出していくことができますように。あなたを大いに誇りながら、このあなたによって与えられた恵みを心から感謝しながら生きる信仰者へとなりますように。あなたが一人一人の心にあなたの御業をなしてください。心から感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。